この伝道者の書をこう学んで調べていくとやりきれない気持ちになります。正直言いまして、疲れるっていうことを皆さんあるだろうと思いますが、肉体的に疲れると全てがもういいっていう気持ちに陥ることがあるんじゃないでしょうか。私たちが疲労感を感じた時に全てがもう面倒くさくなってしまう、なんかそんな姿を自分の中にこれを見るわけです。それは肉体的に疲れなくても精神的にこの疲れてしまいますと、もう何やっても一緒だ、無駄だ、そんな風にこう感じさせることが私たちの生活の中に出てまいります。で、この伝道者の書は人生をこうよく振り返ってみると、どこに私の価値ってあるんだろうか、その私の価値って言った時には私のしていること、どんな意味があるんだろうか。私たちは自分の考えたこと、やっていることの価値を見出すために、人が私をどう褒めてくれるかとか、社会にどれだけ役に立っているだろうかとか、そんなことによって自分はいてもいいとか、自分って大したものだというふうに自分で自分を納得させようとしているところがあるんじゃないでしょうか。で、この伝道者の書を書いた人物はダビデの、まあ伝統的に言われているんですが、こうソロモンであると言われます。で、ソロモンでないにしてもソロモンのように王であった人だっただろうと思います。で、考えてみてください。王様がいなくていいはずはありません。王様の価値がないなんていうことは決してありえません。一国において、ここにあるように、もし王様の存在がないとして虚しいとすれば、まるで将棋を皆さんしたことあると思いますが、王将がないまま将棋やってるもんようなもんですよね。決着がつかないんです。で、将棋を見ますと王が取られたらその勝負は決着なんです。で、王がいる限りはどんな兵隊が全部やられてもまだその勝負はつかないんです。で、初めから王がなかったらば、その戦いは永遠と虚しく終わるがない、意味のない戦いになってしまいます。で、ですからこの伝道者の書を書いた王がこのようなことを言うっていうのはちょっと考えられないわけであります。そうすると、虚しさだとか、または自分の存在のやってることの意味があるかないかっていうのは、人が自分を認めるか認めないかによらないようであります。その国にとって王様はなくてはならないものだけれども、王様自身が実は私のやってることは一体何なんだろうという嘆きであります。それが8節言いますと、全てのことは物言い、人は語ることさえできない、目は見て飽きることもなく、耳は聞いて満ち足れることもない、昔あったものはこれからもあり、昔起こったことはこれからも起こる、火の下には新しいものは何一つない、全てのものは物言いというわけであります。歴史は繰り返すというわけです。ですから王様もきっと、私がいなくなったら別の王が立てばいいんですよ。別に私がどうしてもいなくちゃというふうなものではないだろうというふうに言わざるを得なくなっているような心境であります。歴史は繰り返します。ですから本当に新しいというものはないんだっていうんです。新しいこと、新しい技術、新しい話、一旦は興味を引くかもしれません。でも聞いたからといって、それはもう聞いたそばから古くなります。それはもう気にがないっていうのであります。で、前にもお話したと思うんですが、篠谷先生が、私が進学校に入った時に開口一番言いました。君たち今から勉強しようって言うんだけれども、覚悟あるって言うんです。いや、どういう覚悟かなと思いましたらば、もしあなたが、君たちが本当 当にその聖書を学んで新しい発見をしたと思ったならば気をつけなさいって言うんです。それは2つ考えられる。一つは全く板に走ったか、ただあなたが勉強不足で過去のことを知らなかっただけだって言います。だから全く新しい神学なんていうのはないよ、また新しい発見っていうのはないよ。先輩たちがずっとも培ってきたものをただ私たちがたどるだけなんだ、なぞるだけなんだ、そんなことを言っていました。で、決してだから虚しいよとは言われませんでしたけれども、何か耳新しいこと、目新しいこと、新しい発見として言って人々の驚かしさだったり注目を自分に集めたりするようなことというのは起こりえないって言うんです。で、そのようなことを求めて聖書を学ぶとしたならば、それはすぐ挫折していくでしょう。だから覚悟はあるっていうふうに言われたんだろうと思います。で、確かにそうだなというふうに考えます。新発明だとか特許なんていうふうに言ったとしても、どんなに頑張ったとしても前の人の考えや発明に新しくちょっと色付けをしていく。ですから全く新しいというものではないんだよ。これを見よう、これは新しいと言われるものがあったとしても、それはもう昔からあった、すでにあったものと言います。そういう十節で、これを見よ、これは新しいと言われるものがあっても、それは私たちよりはるかにはるか先の時代にすでにあったものだと、この伝道者は続けるわけです。だからこそ私たちは、過去を知って、そして新しきを知るということ、過去を学ばなければ新しいことは見出すことはできないんだよという、一つの温故知新というよく言われる言葉を言います。で、それは素晴らしいことのように思いますけれども、決してその温故知新というその言葉自体は、私は新しいことを知るために過去を学ぶっていうんじゃなくて、謙遜を私たちに教える言葉のようであります。これぞ新しい、私はすごいというふうに誇ったとしても、過去の先人たちのやっていることに、ただそれにプラスアルファしただけなんだ、へりくだりなさいっていう意味での温故知新だというふうに言われます。私たちはじゃあ過去を学ばなかったらどうするんですか。全く誤った方向に行ってしまう、新規じゃなくて陳期になっていってしまう、機械になっていってしまうということも同時に私たちは覚えます。ですからこの十節は決してただ単に虚しいということを言ってるだけじゃなくて、だからといって新しいものはないよ、私は新しいんだってみんな驚くだろうと言って驚かせるような誇るようなものはない、傲慢になることの虚しさも同時に教えている言葉であります。そしてさらに続けます。先にあったことは記憶に残っていない、これから後に起こることもそれから後の時代の人々には記憶されないだろうと言っています。人は確かに息のように、な存在でこの地上に現れ、息のごとくに消えていく、墓に収まるだけ、記憶してくれる人がいたとしても家族ぐらいなものでありまして、その家族も日常の生活の中で時々思い出すぐらいでしかないだろう。そのようにして私たちは本当にこの忘れ去られていく記憶の彼方に、片隅に追いやられていく。でも片隅でも残ってればまだいい方ですよね。他人事になりますと私たちはその人の今生きている人の名前さえ忘れてしまう。いや、そこなんてちょっとボケてきてるのかもしれませんが、私なんかそんなその怖さを覚えるわけです。ですから後には何も残りません。記憶さえも残りません。だから記憶を残すために墓を建てます、記念碑を建てます。そしてある偉い人たちは自分の業績を残したいがためにいろんな建物を建てたり記念碑を建てたりイベントをしたりします。そして自分がここに生きていたということをなんとか後世に残したいとします。でもそれも 私たちはいろんな遺跡を見ますけれども、その遺跡を通してこういった人がいたそうだよぐらいで終わっていきます。それも不確かな記憶でしかなくなっていきます。やはり後には何一つ残らず、ただ記念碑を建てるだけであるし、その遺物が歴史の中で遺跡としてこの地上に残されるだけです。虚しい、儚い人生は束の間である。悩み苦しみ労苦して生きていったとしても、それが何の意味も持たない。人間とは核のごとき悲しい存在なんだろうか。ですからヨブはこんなことを言ってますね。ヨブは全てのものをこの奪い取られます。そして奪い取られた時に、自分はなぜこんなに苦しい目に遭うのかという答えが見つからないんです。で、見つからない結果、ヨブは14章、ちょっとヨブ記の14章を見てください。こんな風に自分の人生について言うのであります。14章の1節2節です。女から生まれた人間は日が短く、心がかき乱されることでいっぱいです。花のように咲き出ては切り取られ、影のように飛び去ってとどまりません。自分の人生って儚いものだな、単純なものだったんだなという、このロークが何の意味があるんだろうか。だって確かにヨブはすごいですよね。たくさんのしもべと、たくさんの牛とヤギと羊とを飼って、そしてヨブ自身は誠心誠意この神様に捧げ物をして、そして、自分のもちろん罪のためだけではなくて、子供たちがもしかしたら罪を犯してくるかもしれないと言って犠牲を捧げていく。そして社会の困っている人たちに対しては福祉って、まで言えば福祉でしょうか、それをこの手助けをしていく、そんなような人生を送っていたヨブに、突然のその苦労が、もうそれらの思いが全部帳消しになってしまうような出来事に見舞われるわけであります。今までやってきたことは一体何だったんだろうという思いになり、そして私が生きていること自体が問題ではないかとかね。ですから私が生まれた時になぜすぐ死ななかったんだろうというふうにヨブは嘆くわけであります。そういう意味で人生というのは実に不可解だなと。このことは今だから話せるんですけど、今だからということはないんですが、本当に伝道者になって名古屋教会からここに使わされて、そして太鼓や浩二がいろんな病気を持って、親子4人して昼間からずっとうちにいる、一体何なんだろうっていうふうに随分考えてしまいました。そして今静岡の足立先生が非常に今病気で苦しんでおられます。いろんな働きをし、そして進学校を最後の最後まで、重荷を負って背負われて労苦されて、そして今重い病気になってます。一体何なんだろう、そんな風にこう考えてしまうことがあります。でもなぜだろうとは私考えないんですけどね、なぜそうなったかというには考えませんけれども、一体、この人の人生は何だったんだろうな、神様はこの人の人生に何を報いてくださろうとしているんだろうかというふうな、そんなこう問いかけをします。そうすると伝道者牧師って何なんだろうというふうに、もう一度こう考えてしまうことがあります。私たちは本当に、私なんか不完全であります。まあ言わんでも分かっていることですが、そのためにあれもなってない、これもなってないとあちこちから指摘されればその通りであります。しかしふと思います。私が生きているっていうのはどういうことなんだろう。 私が生きてるんじゃなくてキリストが生きているのでなければ私はなんと人によって左右される主体のない存在なんだろうか。もしキリストにあって生きるというその信仰が私の中になくなってしまったならば、私の人生って自分の人生じゃないですよね。そんなふうにこう考えてしまった時期もありました。まさに伝道者が言っているその姿をと重ね合わせてしまったこともございます。そしてさらに12節から見ていきますと、最後はまさにその意味では人生の不可解ということが出てきます。特に12節からは何が特徴かって、私はっていう言葉が出てきます。この今までは一般的に人生とはこうだよっていう悟しのようなものですけれども、12節から見るとちょっと見ていきますとね、伝道者である私は、13節も私は天の下でというふうに言います。で14節も私はで始まり、16節も私はというふうに語っていきます。私の体験なんです。私の実感なんです。これは決して全ての人が同じだというふうには言いません。だけれどもこの伝道者の書を書いた作者は王であります。そして様々な知恵を求めた人物があります。私はいろんなことをしたと言っています。だからいろんなことをしていない人が言っているんじゃなくて、私は人間ができる限り、その当時の人たちができる限りのことを求めてした。私はあれもした、これもした、このこともやった。そして最後には見てください、ちょっと私は驚いてしまうんですが、ここに17節です。私は一心に知恵と知識を、狂気と愚かさを知ろうとした。それもまた風を追うようなものであることを知った。ここの極みであります。何かというと、人生において必要なこと、そして私たち哲学においても、そして自然科学においても、あらゆるものを極めようとして、あらゆるものを求めた、そして自分なりに手に入れたっていうんです。でもこの正気の世界っていうんですか、人間の知性や理性において考えられる限りのこともやった。あとやっていないのは何かと、狂気の世界だって言うんです。狂気の世界っていうのが、これが尋常でない感覚世界なのかもしれません。でそれをどういう形で手に入れようとしたんでしょうかね。快楽に走ったのかもしれません。そして時には現代で言うならば薬物に依存したのかもしれません。狂気に走る。でその世界に行ったならば、また別の発見をするだろう、そういう誘惑であります。そしてそのためにただ単に求めたんじゃないんですね。13節を見ますと、私は天の下で行われる一切のことについて知恵を用いて一心に尋ね探り出そうとしたって言ってます。もう心全てをかけて、たく一つのことに集中してそれを求めた。そして結論は何か、人の子たちがロークするようにと神が与えられた辛い仕事しかないということは、私たちの人生の中で伝道者の書は言うんです。楽しいことばっかりがないこと自体がおかしいんじゃなくて、楽しいこと自体があるということは錯覚にしか過ぎないって言うんです。人生というのは辛いことに満ちているって言うんですよ。ロークに満ちているって言うんです。 それが伝道者の著者が言っている人生の理解なんです。でしかも14節見ますと、私は火の下で行われる全ての技を見たが、なんと全てが虚しいことを、風を追うようなもので、17節でも狂気の世界に行ったとしてもまた風を追うようなもの、これ具体的に言うと風を食べるようなものっていうことのようです。風は食べても何の足しにもなりません。虚しいだけです。そういうふうにこの伝道者の書は、作者は言います。そのことを知った、火の下に真の知識は、知恵は見出すことができなかった。じゃあです。どこに求める？火の下で求めるからなんです。この世に自分の存在や自分の生き方の価値というものを火の下に求めるとするならば、こうでしかないよ。行き着くところは風を食うようなもの、追うようなもの、風をお腹の中にこの食べようとするようなこと、何の足しにもならない、いやますます空腹を覚えるだけである。じゃあどうでしょうか。火の下でそれをするからです。伝道者の人は、作者はあくまでも天の下だとか火の下という言い方で限定していきますよね。この地上で私たちが自分の存在の価値や意味というものを自分で受け止め理解して、そしてそこから生きてていい根拠を見出そうとするならば、それは虚しいだけだ。しかしこの中で私はされどというあのペテロの言葉が、主イエスキリストにあって感謝するというあのローマ人の手紙の中でパウロが言ったその言葉を、いつもされどという言葉に心を向けるのであります。この世のに求めている限り、そこに何ら新しいものはありません。また私たちを支え、私たちの存在の意味を教え、私たちの魂に満足を与えるものはありません。しかしパウロはコロサイ人の手紙、ちょっと見てください。コロサイ人の手紙の中でパウロという人も、この人も非常にこの、あの学歴のある人ですよね。当時最高の学問をその身に得た人であります。そして彼自身はヘブル人の中のヘブル人であるし、パリサイ人のである、まさに律法にも厳格、そして旧約聖書にも精通した、そういう人物であります。そのパウロがコロサイ人の手紙の2章の3節こう言ってます。このキリストのうちに知恵と知識との宝が全て隠されているのです。先ほどちょっと、安倍先生のことをお話ししましたが、安倍先生が進学校で校長になられた時に、教師会を開きました時に真っ先にこの言葉を出されたのを持っています。進学校の教師になるということは、コロサイ書の2章の3節、このキリストのうちに知恵と知識との宝が全て隠されているのです。ですからキリストを通して、キリストを知ることによって私たちの全ての必要なものがそこにある。 それを共に見出すのが神学校である。まあ正確には覚えてないんですが、ようなことを言われました。まさしく真理はイエスにあります。パウロはエフェソ人の手紙の中でそのことを語ります。私たちが一心に探し求める知恵と知識はキリストのうちに存在するとパウロは確信をしています。そして火の下、天の下であったならば得ることのできない知恵を私たちはキリストのうちに見出す。そのキリストのうちに見出すならば、それはまさにへりくだって神を仰ぐ心によってしか得ることはできないことは聖書に伝えるところであります。そして伝道者は最後を言います。18節、実に知恵が多くなれば悩みも多くなり、知識を増す者は悲しみを増す。この言葉を聞いたときに、私はパウロのもう一つの言葉を思い出すのであります。第一コリントを開いてください。第一コリントの15章。この第一コリント人への手紙の15章というのは、イエス・キリストは復活したことですよね。で、その復活したことが真実だっていうことに対して、そんなのありっこないよと否定する人たちがクリスチャンと言われる人たちの中にいたわけであります。コリントの教会にそういうふうに言う人たちがいたんです。ですから、もし復活がないとしたならば、私たちの人生って一体何なのかって、何と虚しいことを伝えていることになるんだろうかというふうにパウロは語ります。そしてその結論、最後に15章の58節であります。ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。つまりパウロが言っているイエス・キリストの復活、そして永遠にイエス・キリストは私たちをあがなってくださったお方として取りなししていてくださる。つまり私たちがキリストに覚えられる技というのは、永遠なるイエス・キリストによって神のうちに永遠に続く、その働きなんだっていうんです。イエス・キリストの復活がなかったとするならば、私たちの人生っていうのはその場限りです。終わってしまうんです。でもイエス・キリストは復活されて永遠の命を持って生きておられるお方です。そして永遠にわたって私たちのその成していること、キリストにあって成したことの価値を認めてくださっている人なんです。評価してくださってる。一時的に終わるものではないっていうんです。だから私たちは労苦が主にあって無駄でない。キリストから離れたことならば、火の下のことならば、それは一時的に評価すぎません。でも永遠に生きられるたイエス様によって覚えられる技ですから、私たちの技は一時的ではありません。永遠に神の前に価値あるとする技であり存在だということであります。このことは私たちにとって、時には私たちは本当に何の意味があるんだろうかっていうふうに考えてしまうような出来事にぶつかるかもしれません。そしてまた自分のやっていることの意味が見分からなくなってしまうことがあるかもしれません。でも私たちが信仰によって、キリストによって、そして確信を持って導かれたという、その信仰によってなすことであるならば、それは一時的なものではない、価値のないものではない、神イエス・キリストによって覚えられ、永遠なる神のもとに評価されて 位置づけられる技であるということを覚えて、本当にキリストに覚えられているということ、復活された主が私の救い主であり、また私の取りなし手であるということが、なんと今何でもないと思われている私たちの人生に価値を与えてくれるものなのか、慰めとなるものなのかを私たちは教えられるのであります。本当にどんな小さなことでも、人がたとえどんなに認めなくても評価しなくても、信仰によって成したキリストの技であるならば、それは永遠に価値があるのであるとの慰めを私たちはいただいている。それ以上に価値はないんじゃないでしょうかね。変わらないものは本当にないのであります。そうしたことをお祈りいたします。愛する父なる神様、主の憐れみの家に感謝いたします。私たちの存在は本当にわずかで小さなもので、そのなすことも本当に主よ、人から評価されるようなこともございません。歴史においてもその歴史の年表に載ることすらない、そのような人生であるかもしれません。しかしよ、それは決してキリストにあって虚しくならないことを教えられ感謝いたします。どうぞこの伝道者の書作者がたどり着いたその虚しさから、無から有へと変えられる歩みができたこと、またそのようなものであることを教えられて感謝いたします。主の慰めを感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。